イエス様が弟子たちに、それではあなた方は私を何者だというのかというふうにお尋ねになりました。まあ、この言葉を私たちが聞きましたら何と答えるだろうかというふうにこう考えてみたいわけであります。イエス様が何者であるのか、それではあなた方は私を何者だというのかと、まあ、これは一見ですね小さい問いに聞こえます。それがこの大した問いではないように思います。しかし実にこの問いにイエス様が何者であるのかという問いに答えることによって人生が全く変わっていくわけであります。でこの言葉はですね、このイエス様がまずこの18節を見ますと一人で祈っておられたということがまず記されています。イエス様は一人で祈っておられた、まあ、弟子たちはそのそばにいたわけであります。そして祈りを終えられた後イエス様は弟子たちにお尋ねになりました。群衆は私のことを何者だと言っているかというのであります。まあ、すでにこのご承知のように、まあ、聖書を追って読んでまいりましたが、イエス様がほぼの町へ出かけられまして弟子たちと共に行かれまして、そして神の国の福音を述べ伝えられた、そして病を癒してほしい、そういう人々の願いを聞かれて病を癒され、また悪霊を追い出しておられた、まあ、そういう働きがもうかなりなされてきたわけですね。それでこの群衆はイエス様について一体この人はどなたなのかと、まあ、いろいろなこの噂をしていたという状況であります。それでイエス様は群衆は私のことを何者だと言っているかと、そのようにこう弟子たちにお尋ねになった。まず群衆は、人々はイエス様のことをどういうふうに言っているのかということであります。そうしますと弟子たちはですね答えました。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。これはですね、実はこの今日読んだ箇所の直前にいわゆる5000人の給食と呼ばれる出来事ですね、先週学んだ通りでありますが、5つのパンと2匹の魚で男だけでも5000人、女性や子供を含めるとおそらく1万数千人の人々を満腹にさせたと、こういう奇跡があったわけですが、その前のところであります、9章の7節のところで、ガリレアの漁師ヘロデ王がやはりこの群衆の噂を聞いたわけですね。その時の人々が言っている言葉と同じであります。イエスについてヨハネが死者の中から生き返ったのだという人もいれば、エリアが現れたのだという人もいた、さらに誰か昔の預言者が生き返ったのだと、まあ、そういう人たちもいたと、まあ、そういうふうにこの世間の人たちはイエス様のことを言っていますと、そういう答えがなされたのと同じであります。ですから当時の人々はイエス様とはそういうお方ではないか、そういうふうにこう推測をしていたということがわかります。でこれはですね、今日ではじゃあなんとイエス様のことを人々は言っているのかということでありますですね、まあ、学校の社会科なんかではですね、まあこのイエス様、イエス・キリストというのはキリスト教の開祖であると、こういう書き方をしているわけであります。キリスト教を始めた人であると、まあ、そういうことですね、まあ、それも確かにこの間違ってはいないわけであります。あるいはこの私が高校生の時ですね、倫理社会という授業がありました。今はそういう授業があるのかどうか知りませんけども、その中でこの倫理社会のという授業の教科書の中にはですね、イエス様の言葉が抜き書きされて語られていた、 ですからこのイエス様、この倫理社会家から見ればですね、この倫理道徳を説かれた、まあ、立派な人であるということであろうかと思います。確かにですね、その教科書にも書かれていたわけですけれども、イエス様がおっしゃった敵を愛し自分を迫害する者のために祈れとかですね、あるいは右の方を打たれたら左の方も向けなさいと、こういう言葉ですね、やはりこのイエス様を信じていようがいるまいが多くの人に感銘を与える言葉であろうかと、それには間違いがないと思えるわけですね。まあ、そういう意味で言えばイエス様がその高校の授業で言われていたような倫理道徳を説かれた、まあ、そういう思想家であるというのも、もうこの必ずしも間違っているとは言えないかもしれないわけであります。まあ、そのように今日の人々もですね、イエスとは何者かということについて、まあ、様々なそういうことをこう述べているわけであります。でこの2000年前のイエス様が生きられた当時で言えば、人々がイエス様のことをですね、洗礼者ヨハネだ、あるいは旧約のですね、最後天から馬車が迎えに来て登っていったあの有名な預言者エリアだであるとか、あるいは他の旧約聖書の中の預言者が生き返ったのだ、まあ、いろいろなこう推測をしていた。まあ、つまりこのイエス様の当時で言えば、イエス様とはそういう有力な預言者の再来であると、こういうふうに人々は言っていたわけであります。まあ、これもですね、イエス様は神様の言葉を取り継いでいるわけですから、預言者であるといえば預言者であります。ですからこれも当たらずとも遠からずとこう言えるわけであります。さて、そのように世間の人たちはそのように言っていますというのが最初の答えですね。それに続いてイエス様が最初申し上げた言葉をお問いになったわけであります。それではあなた方は私を何者だというのかと、あなたは私を何者だというのかとこう弟子に、おっしゃったわけであります。そうしますと、この十二使徒の代表格でありましたペトロがですね、答えました。神からのメシアですとこう答えたわけであります。で、まあ、ちょっとこの神からのメシアですという言葉に注意が必要でありまして、まあ、ちょっとそのことを恐縮ですが解説させていただくんですが、この私たちが今読んでおります新共同訳聖書では神からのメシアですと日本語に翻訳されています。まあ、しかし実は原文はですね、神のキリストですとなっているんですね。でこれはやっぱり原文をどうしてこう訳しているのかっていう注意が必要でありまして、メシアをキリストとなっているのをどうしてメシアとこの聖書ではしているのかということなんですが、まあそれは旧約聖書はですね、一体何を言っているのかということなんですが、旧約聖書はキリスト教会の立場から言えば、まあ、ユダヤ教の人もそう信じているわけですが、メシア、救い主を予言して終わってるわけですね。神様が救い主、メシアをこの世に送るということを予言しているわけであります。で、メシアというのは、油を注がれたものっていう意味のヘブライ語なんですね。旧約聖書のヘブライ語です。で、油を注がれたっていうのは、神様から選ばれたという意味なんですね。それがやがて救い主ということを意味するようになったわけであります。だからメシアだと。まあ、ただ原文はギリシャ語でキリストとなっているんですから、私はキリストだとこう訳した方がいいと思うんですけども、まあどうやかこういう訳しているところですね。そして、神からのとこの聖書になっています。これもちょっと注意が必要でありまして、原文は先ほど言って神のとなっているわけなんですね。でこの神からというと神様から使わされた人っていう感じになりますね。そうじゃない、神のなんです。 神のキリストなんですね。まあ、この新教大学聖書は分かりやすく訳すということでかえって分かりにくくなっちゃってるのがこの箇所なんですが、神のキリストなんです。だいぶ違いますね、イメージが。まあ、そういうことをちょっとこう注釈してまた戻りますけども、ペトロは答えました。あなたこそ旧約聖書の全歴史の中で神様がですね、約束されていたメシア、キリストであります。あなたこそが旧約聖書が指し示していたお方であります。このように答えているわけであります。それがペテロが答えた神のキリストですという言葉なんですね。で、これはですね、この答えはテストで言えば100点なんです。もうテストで言えば100点。とかですね、この昨年から私はご承知の横須賀学院の高校1年生の聖書科の授業を受け持つようになったわけでありますけれども、まあ悩みの種はいろいろあるわけですが、その一番のこの苦しむのがですね、テストをしなくちゃいかんってことなんですね。成績をつけないといけない。ですからこのテストをしないといけないわけであります。で、まあ昨年のですっていうか先が2学期のですね、期末試験で、生徒たちが取った点数の最高点は98点でありました。まあもうちょっとで100点というところだったんですが、まあ頑張ったと思うんですね。このテスト問題、どうぞご希望があれば皆様にもお配りいたしますので、やってみられたら多分100点は取れないと思うんですね。80点か70点か分かりませんけども、かなり難しいと思うんです。でもこの98点を取った子がいる。これはかなり頑張ったと思うんですね。しかし98点、仮に100点を取ったとしても、私がそれテストで言えば100点なんですけども、これは知識をテストは問うものであって信仰を問うものではないんですよね。知識としてイエスはキリストであるというこういうものを、まあ、言ってみればそういうものであって、いくら100点をテストで取ったとしても、どのようまあそれ信じてじゃあいるかということは全く別の問題になるわけであります。でペトロの答えは先ほど言いましたように、あなたは神のキリストですというのが100点なんです。で100点なんですけども、それテストで言えば100点ということであって、じゃあその神のキリストですというのがですね、どういうふうに、じゃあペトロがどういう意味でイエス様を神のキリストだと信じているのかといったら、これは全く別の問題になるわけであります。そのキリストというのが、じゃあどういう意味でのキリストなのか、救い主なのか、あなたの救い主なのかということですね。それは全く別の問題になるわけです。で、そのことを実にペトロはこの後身をもって知ることになるわけです。それはですね、この時100点の答えをしたわけでありますけれども、じゃあこの、まあ、今受難節を迎えているわけです。十字架へと向かわれたイエス様の歩みを想起しながら私たちは信仰生活を送っているわけでありますけれども、このやがてイエス様と一緒にですね、弟子たちは都のエルサレムに入るわけですね。そしてそこでイエス様はゲッセマネの園で夜逮捕されるわけであります。そしてあれよあれよという間にこの十字架にかけられて死んでしまわれるわけであります。でその十字架にかけられる前の晩、イエス様はご承知のように人たちと共に最後の晩餐をなさいました。でその席上でペトロはですね、まあ、ルカによる福音書の22章33節でありますけれども、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと、こう答えているわけです。イエス様に申し上げているわけです。イエス様、主よ、私はあなたのためなら命も捨てます、 あなたとご一緒なら牢に入れられてもいい、死んでもいいと覚悟しております、こう答えているわけですね。なるほど、100点の答えをしたペテロのらしい答えであるかと、勇敢な答えであるかと思います。ところがその舌の根も乾かない数時間後、イエス様がそのオリーブ山のふもとのゲッセマネの園で大祭司最首長たちの使わした手下たちによって逮捕されたとき、ペトロは他の弟子たちと一緒に蜘蛛の子を散らすようにイエス様を見捨てて逃げていったわけであります。そしてしかし、あなたと一緒なら命も捨てますといった言葉の手前でしょうか、気が咎めたのか、一人イエス様の尋問が行われている大祭司の邸宅に潜り込んだわけであります。しかしその場で、あなたもイエスと一緒にいたねと周りの人に聞かれまして、いや、そんなあなたが何を言っているのかわからないと言い、しばらく経ってまた他の人に、あなたもあの男の仲間だ、イエスの仲間だと言われて、いや、そんな人は知らないと言い、さらに間を置いて3度目に、いや、あなたもイエスの仲間だとこう言われて、3回目に問われた時には、呪いの言葉さえ口にしない、つまりイエス様をあろうことか呪って激しく否定したわけであります。でその後イエス様が予告された通り、養鶏を告げる鶏が鳴いた。ペテロは我に返ってですね、ただ激しく泣いたということが聖書に記されています。もう泣くことしかできなかった。それはイエス様のための命も捨てますとこう誓ったのにですね、その下根でも乾かないうちにイエスを見捨てて裏切ってしまった、その人間の弱さの印であろうかと思います。ペトロはイエス様こそ全聖書が証ししていた神のキリストですとこう信じ告白したわけでありますけれども、自分の力でイエス様についていこうとして挫折をしたのであります。頑張ってイエス様についていこうとしてつまずいたのであります。そしてイエス様の死を迎え、もう全ては終わったわけであります。自分はこともあろうにイエス様を見捨てて裏切ってしまった、その自分自身の罪に打ちのめされて、もはや立ち直れない、それほど沈んでしまったわけですね。ところがそこにイエス様がよみがえられて現れて、ペテロら弟子たちを叱責するのではなく、許し愛して再び弟子として歩くことに招かれるわけであります。その主に出会うわけですね、復活の主に。つまりペテロはあのように、あなたこそ神のキリストですと言い、あなたのためなら命も捨てますと言った、その自分自身さえも裏切った、イエス様を見捨てて裏切った、ですからもうイエス様の弟子と呼ばれる資格は何もないわけです。でもその罪まみれ弱い自分、資格がないにもかかわらず、よみがえるのイエス様が来てくださり、そして愛し再び弟子としてくださる、その復活の主に出会ったときに、この時答えた、あなたは神のキリストですと答えたですね、この本当の意味を知ることになるのであります。イエス様が神の救い主であると言ったときに、この弱い脆い罪人である私を救うキリストであるんだと、もう本当に何の資格もないこの自分を迎え入れ、神の国へと連れて行ってくださる、そういうキリストなんだということを復活のイエス様に出会ったとき知ったわけです。それで終わりではありません。ペテロはさらにですね、弟子たちはさらに、その後聖霊なる神様の導きによって使徒言行録に入るわけでありますけれども、さらにイエス様がキリストであるとはどういう意味であるのか、どんなに素晴らしい意味であるのかを 知っていくわけでありますことになる。これは私の場合も全く一緒であります。私たちはどうであったでしょうか。私の場合はですね、子供の頃から教会に通っておりました。まあ、そこで教会学校、まあ、昔は日曜学校とこう言っておりましたけども、そこで教会学校の先生がですね、紙芝居を見せてくれる、そういうのをこう見てですね、イエス様というのは紙芝居や絵本の中の登場人物でありました。まあヒーローであります。まあ、でもそれは過去の人であって、ああそんな素晴らしい人がいたんだなと、まあ、この絵本や紙芝居の中の登場人物でありました。まあ、そうやってこう歩んでいくわけですけれども、まあ、私が本当にですね、そこからもう一つこの、まあ、何て言いますか、私は大学受験の時ですね、前にも申し上げたように、もう自分の力に自分で信用がないもんですから、お願いの対象でありましたイエス様。今度お願いの対象になったわけですね。どうか希望の学校に受からせてください、多くの方が神社に行きお守りをもらう代わりに、私は教会に行ってイエス様にお願いして、お願いの対象でありました。ですからこの大学に行った時にですね、今度は間もなくしてイエス様を信じなくなる、まあ、ご利益の対象でしかなかったもんですから、ご利益が叶えられたのでもう用はないという、まあ、そういうものであったわけですね。それでこのイエス様も神様も捨てたわけであります。そしてこのサラリーマンになった時に、これも前に申し上げた通りでありますが、死の淵へと追いやられるという病気によってですね、経験をいたしました。まあ、その時死ぬ間際に神様に助けを思い出してですね、呼び求めたわけであります。それは全くですね、このペテロと同じでありまして、イエス様を見捨てたわけでありますから、この救われる資格は1ミリだってないわけであります。もうそのまま死んで当然であります。救われる資格はゼロでありました。虫がいい話で今さら捨てておいて助けてくれなんていうのはですね、しかし助けられました。それで私はですね、知ったのであります。イエスがキリストであるというのは、この2000年前の昔話の中の話ではなく、イエス様という方は今も生きておられるし、何よりもかによりもこんなですね、イエス様を見捨てて裏切るような弱い罪深い自分のこの全く何の資格もない私をも憐れんでくださり、救い上げてくださる方なんだということを知ったのであります。しかしそれで終わりではないわけです。今も私たちはイエス様がこの私にとって何者であるのかというのを日々学んでいる、そういう歩みをしているわけです。まあ、それがこのキリストを信じる人生である。イエスは何者であるのか一つ一つ知っていくのですけども、その一つ一つ知っていくことが、まあ、知るほどに幻滅するというのとは全く反対で、知るほどに喜びが増し加えられていくということですね。まあ、その楽しみに生きているというのが私たちであろうと思います。そういう意味では私たちは永遠の求道者であるわけなんですね。そのキリストであるイエス様、さらにこの問題についてはどのように解決をされるんであろうか、またこの相変わらずどうしようもないこの私をどのようにイエス様が愛し恵みを与えてくださるのか、そういうことをですね、一つ一つ私たちは知っていくことができる。それはこの弱い罪人である私というものをですね、決して見捨てられない十字架のイエス様がおられるからであります。まあ、そういう楽しみに生きているわけであります。ですから私たちはそのようにイエス様がこの何者であるのかですね、私にとってどういう救い主であるのか、 この興味を持って楽しみながら歩んでいくことが許されているわけであります。さて、今日の18節冒頭に戻るんですが、イエスが一人で祈っておられた時とこう書かれているわけですね。なぜここ、いつもイエス様祈られていたんですけれども、この暇さえあればですね、暇がなくても祈られていたわけでありますけれども、朝早くこの時どうしてイエス様一人で祈っておられた時とわざわざ書いているのかということであります。聖書がですね、でこの時イエス様何を祈っておられたのかということであります。それはこのイエス様一人で祈っておられたその直後に、群衆は私のことを何者だと言っているのか、そしてそれではあなた方は私を何者だというのかという問答がつながるわけですね。だからイエス様一人で祈っておられて、祈りを終わって思いつきで、人々はあなたは私を何者だと言っているのかとおっしゃったのではないということを聖書は私たちに伝えようとしているのであります。つまりペトロは神からのメシアです、神のキリストですと、あなたはこうイエス様のことを答えたわけでありますけれども、ペトロがこの信仰告白の言葉を言うことができたのは、ペテロの力ではないと聖書は伝えたいのであります。イエス様が祈っていてくださったから、ペトロはイエスはキリストである、メシアであると、こういうことができたんですよと聖書は私たちに伝えようとしているのであります。そのようにイエス様の助けがあって、信仰の告白の言葉を言うことができるのだと。以前いた教会でですね、ある時ご家族5人が揃って洗礼を受けられるということがありました。で、洗礼を受けられる前には、この私との間で受洗準備会で勉強会が行われるわけですね。ご家族揃ってでありますから、大変このにぎやかな勉強会になったわけでありますけれども、そしてこのそれが終わりますと、今度は役員会での諮問会となるわけですね。皆様の多くの中にもこのご経験あると思いますが、その諮問会で役員からこういう質問が出るわけですね。どうして洗礼を受けようと思いましたかと。そうしますと、そのご家族の中の小学生の女の子がですね、このように答えたのが忘れられないんです。彼女はこう答えました。ずっと苦手な友達がいて、仲良くなれますようにとお祈りしたら、本当に次の日に仲良くなれたので、神様ってすごいなと思ったと言ったんですね。私はそれを聞いて、本当に感動いたしました。苦手な友達と仲良くさせてくださいと神様にお祈りして、その次で本当に仲良くなれた、感謝である。神様は、イエス様はですね、この小さな祈りにも耳を傾けてくださるんだ、そのことをして本当に私は感動したのであります。次にこのお母さんですね、どうして洗礼を受けようと思いましたか。そうしたらお母さんはですね、こういうようなことを大体お答えになったんです。子育ての中で神様のそばにいたいという気持ちが強くなったということをまずおっしゃいました。そしてこのいつか洗礼をと、長期的にですね、いつかは洗礼をと教会にこの通いつつを考えていたが、急に洗礼を受けたくなったんだとこうおっしゃったわけですね。なぜ急に洗礼を受けたくなったのかなと私はこう思ったわけであります。そしてこのなぜこの同時にご家族揃って急に洗礼を受けたくなったのか、大変こう不思議でありました。しかしそれはやはり今日の聖書の箇所が答えであると私は思います。イエス様が祈っておられたんです。イエスが一人で祈っておられ、 そしてイエス様がお尋ねになり、ペトロが神のキリストですとこう答えた。イエス様のこの祈りなくして私たちは信仰を告白することができません。イエス様の取りなしによって導かれたのであります。つまり私たちは一人一人はもちろん誰かが私たちのために祈っていてくれたわけでありますけれども、イエス様が何よりも共に祈ってくださっていて、そして取りなしてくださって導かれたのであります。イエス様が祈っていてくださる感謝であります。お祈りいたします。父なる神様、あなたは幼子の一つの祈りにも耳を傾け、またこの私たち一人一人のためにシエスは取りなしていてくださいます。感謝をいたします。相変わらず弱く罪人である私であり、また私たちでありますけれども、このような私たちを救うために十字架へと向かわれたイエス様に感謝をいたします。どうぞこの一週間もこのような私たちとも共に歩んでくださる聖霊なる神様、イエス様と共に歩み、あなたがすべてを良きに変えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。